はい、皆様こんにちは。鶴池かしごやってきてございます。ご無沙汰しております。5週間ぶりぐらいですか、6週間ぶりぐらいですか。しばらくお休みをしていたわけではないんですけど、夏バテなんでしょうね。もうなんか休みの日もやる気の起きないというか、これってそのまま取って出しをしているわけではなくて、ちゃんと収録をして、事前にはこういう内容で喋ろうというふうに決めた上で収録をして、その後編集をして、で、アップロードする用意をして、で、アップロードしてっていうふうな、まあ、段階を踏んでこう、公開してるわけなんですけど、まあ、今まではですね、とりあえず収録だけしようとか、編集はまあ、次の日以降に回してっていうふうな感じでやっていたんですけど、朝起きるでしょ。ああ、収録、撮らないかんねえと思いながら、先にこう優先されるべき事柄をやるじゃないですか。で、まあ昼、2時、3時ぐらいになって、まあ休みの日なんで、いつもの時間にそれでも起きちゃうんですけど、前の日って次の日休みだからと思って、まあちょっとこう夜更かししちゃったりなんかしてるわけですよ。そしたらいつも以上に睡眠不足の状態で、もうお昼の2時3時になっちゃうともう眠くて眠くて、椅子に座ってるんですけど、なんかこううとうとしちゃうぐらいに眠くて、ああ、とりあえずここでこう、うとうとしながら作業しても効率が悪いから、もう一旦1時間ぐらい寝ようと思って、横になるでしょ。だいたい2、3時間寝ちゃうんですよね。で、まあ、2時に寝たとして3時間ぐらい寝たら夕方5時でしょ。で、ああ、いかんいかんと思って、やらなきゃいけないことの続きを、やって、で、夕ご飯を食べ、夜もやらなきゃいけないことをやると。寝る前に収録しなきゃなと思いながら、何について喋ろうと思っていろいろ考えて、まあ、インターネットとか、いろいろこう、話題の話とか、ね、そのあたりのニュースとかをずっとこう、検索して探してるでしょ。で、そうしてると、なんか、だんだんその、ネットサーフィンが違う方向に行って、あ、なんかこういう面白い、YouTube があるよとか、ネタがあるよって言って、そっちにこう行っちゃうわけですよね。で、あ、もう11時半だ、12時だ、あ、もう寝なきゃと思って寝るわけでしょ。まあ、明日仕事から帰ってきて、収録だけすりゃいいやと思って軽い気持ちで、寝るでしょ。で、今まで、仕事が終わって、翌日も仕事で、収録できた試しがないんですよ。まあ、何回かはあるんでしょうけど、ほとんどないんですよね。だから、明日、まあ、仕事帰ってきてからやりゃいいやって言ってる時点で、やらねえって言ってるようなもんなんですけど、それでこう、ね、次の日回して、結局次の日はその収録自体を忘れちゃったりして、また翌日に送るでしょ。ね、そんなのがずーっと7日続けば1週間じゃないですか。で、それが、6回続けば6週間じゃないですか。そんな感じでね、ああ、収録しなきゃって思いながら、休みが来るたんびに、危機感に襲われるんですけど、どうしてもこう、なんていうか、撮らなきゃなって思いながら、撮れないっていうね。今まで、まあ、何日間か公開が遅れることはあっても、2週間に1度っていうのは基本的にスタイルを守ってきたんですけど、6週間空けるっていうのは、本当に、まあ、初めてで、 まあまあいっかそんな自分もちょっと許してあげないとなと思って、今までの自分だったら何が何でも2週間に1回っていうので、仮に開けた場合だったら、その例えば6週間だったら3回分ですよね、2週間に1回だから、3回分を取って、その4週間前2週間前で今週っていう風な感じで割り振っていたんですけど、まあね、そこまでいっか、ね、まあ個人がただでやってるんだしと思いながら、そういう、まあまあポジティブといえばポジティブなのか、無責任といえば無責任なのか、まあそういう風な感じで、やってですね、でようやく今日を迎えたということですね。今撮ってるのはちなみに言うと10時22分でございます。夜のね、もう寝なきゃの時間なんですけど、はあ、ああもうさすがにちょっと先をクリアできないと思って、まあもちろんその編集はね明日以降に回しますけど、そんな感じで、手作りでお届けしております、やってきてございますそれだけにね、応援してくださると非常にこう私としては励みになって、非常にいいんですけどね、どうか再生回数、再生回数もですね、回れば回るほどおっと思うので、どうか皆さん聞いていただいて、まあ感想コメントまでは求めませんけど、くださればなお嬉しいということで、はい、ポッドキャスターなりの、皆さんのご協力のお願いということで、お伝えしておきたいと思います。じゃあそれでは参りましょう。
それゆけカッシー号
やってき、
はい、改めまして皆様こんにちは。それゆけカッシー号やってき、パーソナリティカッシーでございます。本当にご無沙汰しております。もう本当に僕の中ではですね、聞いてくださってる方は一人もいねえっていう風な気持ちで番組を作ってきているので、あれなんですけど、聞いてくださっている方がもしいらっしゃれば非常にありがとうございます。嬉しいことでございます。まあそんな感じでこういろいろ考えていて、何について話そうかなと思ったんですけど、やっぱり人間ってあれですよね、非常にこうこだわる部分と無頓着な部分、几帳面な人って言いますよね。で、僕はどちらかというとズボラな方だと思うんですよね。まあ大型なのでそんなにこう頓着しないというか、まあ基本まあいっちゃないっていういいんじゃないっていうこう精神で、生きてきましたけども、やっぱり大型には大型なりの気にする部分っていうのがあってですね、これは多分 A 型の方には非常に理解できないところなのかもしれないんですけど、 A 型って全般的に几帳面とは言われるんですけど、 O 型ってなんか一部のことに関して非常にこうこだわる。例えばこのものはここに置いていないと嫌だとかね、例えばなんだろうな、例えがちょっとうまく言えないんですけど、なんだろう、衣装ケースとか何かの棚、引き出しとかにこう仕切りをつけて、まあ小さく小分けされてるスペースがあるとするじゃないですか。まあその中に例えば女性であれば、まあ例えばアクセサリーをこの一区画に入れたりとか、まあ分かりやすいのは下着類とかをこう一枚一枚こう小分けされたのをこう一つの部屋にどんどんどんどん入れていく、その仕切りの一つの部屋の中に入れていったりとかね、まあそうじゃなくてもいろいろちょっとしたこう小物関係を 分けて、まあ必要な時にそれだけ取り出せるっていうふうなこう工夫をしたりとかいうのがありますよね。ああいうのとかでも、例えばこの商品は、この品物はここのスペースでないと嫌だとかね。どうしてもここの、角度はこの向きでないと嫌だとかね。まあ、よく言う例に出すんですけど、リモコン置き場を決めてる。例えば、リビングにテーブルがあって、リモコンってまあ、ある程度こう、端に置いてたりすると思うんですけど、まあ、あんまり気にしない人はね、こう、真ん中にドンと置いてたりする人もいるかもしれないですけど、まあ、端の方に避けて邪魔にならないところにね。で、非常に几帳面な人はそこにこう、リモコン立てっていうのをつけて、そこにこう、置いていつでも取り出せるようにっていうふうなことをしている方もいらっしゃるかもしれないですけど、リモコン置き、まあ、使う使わないは別として、まあ、リモコンを置く場所っていうのを決めておいて、で、やるのが多分、几帳面な方だと思うんですが、例えば、大型だと基本的に大雑把、だけどある部分にはこだわるので、なんだろうな。まあ、楽してリモコンをつけたり消したりしたいと思うわけですよね。で、そうなると、リモコンで押した操作が、本体、エアコン本体にちゃんと届くように、しっかりとね、届くように、リモコンの角度、例えば、テーブルがあって、リモコンが、自分から見て右斜め上の方向にあるんだったらリモコンもそっちの方向に向けるみたいにね、テーブルの方にテーブルの向きに合わせて線を合わせて置くんじゃなくてリモコンの方に角度をちょっと傾けておいて、でリモコン自体を動かさなくてもその置いてあるリモコンをポチッと押すだけで、なお電波っていうか信号が送れるように、するとかね、もうこの向きでないと嫌だとかね、だから誰かがこうその部屋にツカツカツカってやってきてリモコンを手に取ってリモコンに向けてピッてつけてテーブルの上に置くってなった時に明らかにその大型からしてみれば、あ、このリモコン誰か触ったねっていうのがすぐわかるわけですよ。場所が動いてるから。で、もうリモコンはここって言って、もうちゃんとした自分なりに決めた定位置に置いとくとかね。まあそんな感じの人が大型。非常にこう、ある部分では細かい。でもそれ以外は基本的に大雑把っていう風なね。こともあるんですけど、まあその大雑把とズボラっていうのはこうリンクするかって言ったら、まあ100% リンクしないっていうわけではないんでしょうけど、まあ似ている性格のもの、同じような方向を向いているような言葉なのかなっていう思いますね。僕洗濯物とかね、結構無頓着なんですよ。最終的にはちゃんと洗濯カゴの方に入れるんですけど、入れるタイミングですよね。家に帰ってきます。靴下脱ぎます。で、その時に入れちゃえばいいんですけど、なんだろう。どうしてもね、時間がちょっと空いちゃうんですよね。靴下脱ぎます。で、まあ部屋で何かしら何かやってます。トイレ行こうっていう時に、あ、靴下がある。で、そこで手に持って、洗濯カゴに入れるみたいな感じのね、そういうちょっと時間の差っていうのがどうしても出てきちゃう。もうその場でやっちゃうっていうのがなかなかね、できなくて。だから今やってる仕事っていうのは結構そのついでに何かをやるっていうことが非常に大事なお仕事になってきて、うちの会社って縦に長いんですけど、建物が。で、僕たちがいるところっていうのは一番北が、なんて言えばいいんだろう。南側ということにしておきましょう。一番南側にあるんですよね。 で、あの、作業するところがたまに一番北側のところになったりするので、あの、工場を横切って行ったり来たり行ったり来たりっていうのをしないといけない。で、そうなると、例えば一番北側に行って作業して、作ったものを南側に持って行って、で、いうのをやってたりすると、その途中で結構北寄りにあるトイレとかに行きたくなるわけですよ。でそうなると、またわざわざ工場横切って、北寄りのトイレに行って、で、また工場横切って、南側まで戻ってくるっていう、そういう無駄な時間が生まれてきちゃうんですよね。まあ、1個、2個ぐらいならそこまで影響はしないんでしょうけど、そういうのが5個、10個並んでくると、やっぱり5分、10分、あの、無駄にね、消費しちゃうことになるので、あの、北側に作業があるんだったら、あ、今のうちにトイレ行っとこうとかね、ついでに何かしとこうとかね、ここまで行くんだったら、ついでにここの伝票を持って行っとこうとかね、そういうふうな感じでやらないと、なかなかね、時間が無駄になっちゃうっていうふうなお仕事をやっておりますので、まあ、でもね、まあ、几帳面な人っていうのは、一日のスケジュールとか、こう、バッチリ決めてたりとか、自分の行動に関しても、なんか、こうだっていう、これがこうなってこうなるんだっていうのをね、こう決めてる人も、まあ、いるのかもしれませんね。まあ、なんだろうな、自分の中では几帳面、とは、思わないんですけど、まあ、ズボラとも、あんまり考えたことがなくて、まあどちらかといったらズボラな方にこう傾いているのかなっていうふうな気はするんですけどね。まあ皆さんどうなんでしょう、そのあたり。自分はズボラだ、几帳面だっていう、あの 100% 几帳面、100% ズボラっていう人はなかなかいなくて、やっぱり8割几帳面、2割ズボラとかね、逆に3割ズボラ、7割、ん?じゃあ3割几帳面7割ズボラとかね、そういうまあどちらかというとどっち寄りっていう感じの方がほとんどだと思うんですけど、まあどちらかというと僕はズボラな方だと思います。こうまあ見た目結構しっかりしてるよねとかって言われたりするんですけど、そういうのをわざわざ言ってくれるということは、見た目几帳面だよねかっこ、でも実際は結構ズボラよねとかねいうふうに思われてたりするのかなと思ったり、しますね。まあそんなにこう気にならない、気にしなきゃいけないんでしょうけど、まあ車が汚れていたりすると、ああ洗車しに行こうとか思いながらちょっと伸び伸びになっちゃうとかね、どうしてもこうこの日この時間この時までにやらなきゃっていうのがなかなか実行に移せないっていうのがね、まあズボラであるからこそこういうふうに6週間空けて、まあ形上は夏休みなんかいたりしちゃったりしてますけれどもね、ね、そういうところがあるのかなというふうに考えたりもしてます。まあ反省はしません、反省はしませんけど、気をつけつつやらないとですね。もし、こう、聞いてくださっている固定のリスナーさんがいらっしゃったら、リスナーさんにも申し訳ないし、ね、というのを考えながら、さらに、こう、応援メッセージをよろしくお願いしますってなんか言っちゃったりしてね。その前に自分がちゃんとやるよっていうふうなところもあるんですけどね。まあ、そういうふうな、自分の、まあ、失敗というか、そういうところをネタにしたところで、まあ一つの話が出来上がるという、長年こうパーソナリティをやってますとですね、よくやる術なんですよね。まあネタがないのがいいネタだみたいなところがあったりして、今日も何を喋ろうかなって言って、考えた割に何も思いつかなくて、で、録音機、IC リコーダーを目の前にしてポチッと押して、喋り出してこんな感じですよ。ね、本当はね、こう、あれこれ、こう、考えてやったりしてっていうのが一番ね、番組作りとしてはいいのかもしれませんけどね。そこがなかなかね、 やってもうまくいかないときはうまくいきませんからね。もう、やっちゃうっていう。何にも決めてないのに、やれっていう、やっちゃうっていうのも、まあ一つの荒療治なのかなっていう、感じは、ね、いたしますね。はい。というわけで、お届けいたしました。続いてはこちらのコーナーです。はい、インターネットラジオやってきては2020年の2月から2023年の1月まで3年間にわたって番組をお休みしておりました。ここでもかっていう感じですけど、お休みしておりまして、その3年間の間に起こったことをちょっと振り返ってみようということでお届けしております。今語るあの日、あの時。はい、ということで、今日は前回の続きですね、2021年の7月1日から8月15日まで、の1ヶ月半を追いかけて、見たいと思います。はい、7月1日東京九州フェリーにより神奈川県横須賀港と福岡県新門司港を結ぶ航路が就航開始。日曜日を除く週6日運航で、2つの港を約21時間で結ぶ1日がかりですね。まあ船だからそんなもんかね。船旅ってそんなにしたことないんですけど、思い出すだけでもどんぐらいですか船旅。長い、まあ、1時間以上とかで考えると、北九州から大阪かな、北九州から大阪に片道乗ったのと、山口の柳井港から、愛媛の方、四国に渡った往復、あれは大学受験の時だったと思うんですけど、往復で渡った時、ぐらいかな。長時間の船旅って言ったら、その3回だけ、ですかね。あとはまあ、ちょっとした10分だけ乗るとか。まあ、長くても3、40分ぐらいの距離なので、まあ、そこまで、長い船旅っていうことではないですね。はあ、まあ、21時間で結ぶとなると、まあね、それだけ、船の中でこう監禁されるわけですから、まあよっぽど船旅に慣れてないと、その時間の過ごし方っていうのもなかなかね、あとはもう天候によってこう波が荒いとなかなか、ね、船だと降り立った時にこう、ああ、まだ船に乗ってるっていう感じのグワングワンした感じが残っちゃうっていうのもあって、ね、まあ難しいですね。7月3日、記録的な大雨に見舞われた、静岡県熱海市、で、大規模な土石流が発生、20人以上が巻き込まれ、多数の安否が不明となった。これは結構報道がありましたね。で、AI にその画像を作らせて、フェイクのツイートが、流れたっていうのがありますよね。なんか、いや、この写真は静岡じゃなくねみたいなのがあって、非常にこう問題、がありました。なんか災害が起きてフェイクが流れてっていうのがありますよね。なんか地震があって動物園が壊れて中で飼っているそのライオンとかが野に放たれたみたいなね、あれどうなんですかね。あれやって楽しい人っているんだろうか。まあいるからそういうフェイクが流れるんだろうな。まあそれをこう読んでえってなって、あ、みんなに知らせなきゃって言って、リツイートとかすることによって、どんどんどんどんそのフェイクが広がっていって、もう火消しができないような状態になっちゃうっていうね。そういう、まあ、広がり方。だから、今は非常にその、これがちゃんと 本人が作ったものなのか、あの機械が作ったものなのかっていうのをこう判別しないといけない、ようなね、時代になってきましたよね。例えばそのまあ就職サイトとか、学校のその例えば大学受験のためのサイトとかに、まあ例えば、あ、わかりませんけどね、そういうサービスが合ってるかどうかわかりませんけど、登録するじゃないですか。で、何かしらこうね、そのサイトの中でまあテストとかアンケートとかね、そういうのがあって、で添削してもらうとかいう時に、担当者からのコメントということで、今までは手書きで、これがこうで、ああでこうで、こういう部分は良かったと思いますとか、こういう部分をもっとアピールしてみてはどうでしょうかみたいなね、そういうのを手書きでもらったりして、ああもうちゃんと読んでくれてるんだ、ずっとこの、メッセージは励みになるなーなんて思ったりもしましたけど、今はこう機械でバシッとこうね、打たれた状態のものがこうプリントアウト、あるいはまあそのまま、サイトの中にドーンと載りますよね。でそうなると、これはその担当者の人が読んで打ってくれたものなのか、AI が勝手に自動的にこうポンと出したものなのかっていうね、 AI に作らせたとなると、なかなかねこうありがたみも半減しちゃうという、まあそういうね、便利な世の中ではあるんですけど、利用者にとっては非常にマイナスなところも出てきちゃうのかなっていうふうな気はいたしますね。7月9日、7月23日から開催される東京オリンピック・パラリンピックについて、政府の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に対する緊急事態宣言の発令に伴い、感染拡大防止の観点からそれまで1万人の有観客で開催の意向を示していたものから、一転して無観客の開催とすることが決定。まあね、その2020年に行われる予定だったオリンピックが、コロナが拡大してるからといって1年延期しますなんて言いましたけどね、その当時、延期決定の当時は翌年の状況がコロナが収まっているものと、まあ、いう前提で多分やったと思うんですけども、前年の2020年よりはひどくなっちゃってんじゃないのっていう状態になっちゃいましたがね。ただもうこれ以上の延期はできないですから、まあ無理してコロナ禍の中でオリンピックをやることになっちゃったっていうね、ところがありますね。7月20日、京浜急行電鉄のドイツシーメンス社製の GTO 素子を搭載していた最後の1編成、1000系1033編成が同機器を搭載しての営業運行を終了。この機器は発車時に音階のような辞令音というんですかね、を発するのが特徴で、同社の2000系と1000系に搭載され、ドレミファインバーター、歌う電車、ドレミカーとして親しまれたが、国産機器の更新交換が進められていた。これはね、乗ってみたかったですね。どうしても乗ってみたかったけど、終わっちゃったんですね。残念ですね。それだけはもう本当に心残りですよ。7月23日、東京オリンピック開会に向けて、航空自衛隊のブルーインパルスが東京都上空で、展示飛行を行う。この際に用いられた煙はフルカラーであり、五輪の鮮やかな色彩を持ったマークが上空を彩った。ブルーインパルスによる展示飛行は1964年の東京オリンピック以来57年ぶりのことである。東京オリンピックの開会式、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、近代オリンピック史上初めて、前年夏の開催日程から延期、無観客開催を経て開催される205カ国、地域と難民選手団を合わせて、約1万1000人の選手が参加していると。まあ、いろいろ例外なオリンピックでしたね。7月29日午後5時15分頃、福岡県中間市内の認可保育園に駐車していたバスの車内で、市内に住む5歳男児が倒れているのが見つかり、病院に搬送されたが、その後死亡と。 帰りのバスに男児が降りてこないことに気づいた母親が保育園に連絡をして発見されたもの。その後の調べで当日朝にバスの降車確認をしないまま鍵をかけ、男児が取り残されていたことが分かり、福岡県警が関係者から当時の事情を聞いている。死因は長時間車内にいたことになり夜熱中症。ありましたね、痛ましい事故。ここだけじゃなくて他の地域でもね、なんだ、取り残されて亡くなっちゃうっていう事故がね、続けて起きちゃって、中にはね、その自分でなんとか窓を開けて、助けを呼んで見つかって助けられたとかね、そういうふうな、もう幸いっていうふうなところもありますけど、やっぱり子供からしてみればね、窓を開けるとかドアを開けるなんていうのはね、まあちょっと難易度が高い、ところかもしれませんね。あー、これありましたね。8月4日、名古屋市長河村隆が2020年東京オリンピックソフトボール日本代表の後藤選手と面会し、後藤から、金メダル獲得の報告を受けた際、首にかけてもらった金メダルを突然噛み騒動。あれ、噛む、仕草をやってるんであって、選手とメダルを取った選手がね、噛む仕草をやってるんであって、実際にあれ噛んでるかどうかって言ったらどうなんでしょう。それをこの人は噛んだんでしょ。ガリッと音がしたっていう話とかもね、ちらほらと聞こえてきたりしますがね。8月8日、東京オリンピックの閉会式が再考され、17日間行われた大会が閉幕ということでね、やっとで終わりましたっていうことですね。見てまいりました。8月15日までの内容でした。次回はね、8月16日からの内容をお届けしたいと思います。はい、いつもはね30分ぐらいでお届けしているこのやってきなんですけど、まあ今日はねちょっとまあ久々ということで、喋り足りねえっていうわけではないんですけど、まあね40分ぐらいになっちゃいました。はい、まあそんなことだったら番組作れっていう風なね、まあツッコミももう聞こえてくるんですけれどもね、はい、次回からはちゃんと、頑張りたいと思いますっていう風に決意表明したところで、またまあね、伸び伸びになっていたりするんだろうなというね、できなかった時の言い訳がましく、こう、布石を打つというですね。はい。非常に申し訳ございません。私、なんと言っても、まあ、ズボラな人間でございますので。はい。というわけで、インターネットラジオやってきゃ、シーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスの Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、ラジオ配信アプリスプーンでもお楽しみいただけます。また iTunes など、お手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスを、お持ちのアプリにドラッグ&ドロップしていただいても番組を登録することができます。番組登録再生無料ですので、ぜひこの機会に番組登録をよろしくお願いいたします。はい、というわけでお届けいたしました。念のため記録のために言っておきません。今日は9月の12日ですから。前回が8月の第1週だったですよね。すいません、本当に時間が空いてしまったことを本当に申し訳なく思っておりますが、まあできるだけ頑張って、作り続けていきたいと思いますので、はい、どうか応援をよろしくお願いします。はい、今回は303回になりました。はい、というわけで暑い夏もようやく終わりを告げ、まあそれでもね、酷暑日がなかなか少なくなったっていうだけで、真夏日はずっと続いてますからね、まだまだ暑いということで、厳しい一日にはなりますが、皆さん体調にはくれぐれも気をつけて、活動していただきたいなというふうに 思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。